冬の婦人である明石の君は、四季を代表するかは決まったものになっているのであるから、冬だけを卑下させておくのもよろしくないと思って、燻衛香の製法の中にも、優れたものとされている以前の朱雀院の法を原則にして、金忠阿尊が生成したと言われる白武の手法などを参考として作ったものは、制作に払われた苦心の効果の十分に現れた、優美な香を豊かに持たせたものであると、どれにも同情のある兵庫宮が遊ばされたのを、八方美人の審判者だ、と言って源氏は笑っていた。月が出てきたので酒が座に運ばれて、宮と源氏が昔の話を始めておいでになった。潤んだ月の光の艶な夜に、雨の後の風が少し吹いて、花の子が辺りを囲んでいた。誰もみんな艶な気持ちに酔っていった。侍どころの方では、明日ある音楽の合奏のために、下ならしに楽器を出して、たくさん集まっていた天井役人などが鳴らしてみたり、面白い笛の音を立てたりしていた。内大臣のこの塔の中将や弁の少将なども四公の挨拶だけをしに来て帰ろうとしたのを源氏は止めて、そして楽器を侍にこちらへ運ばせた。塔の中将はワゴンの役を命ぜられて、華やかにかきたてて合奏は面白いものになった。現宰相中将は横笛を受け持った。春の調子が空までも通るほどに浮き立てた。弁の少将が調子をとって、美しい声で梅替えを歌い出した。この人は子供の時、インスタギに父と来て高砂が歌った講師である。宮も源氏も時々歌を助けて、大層な音楽ではないが、面白い音楽の夜ではあった。酒杯が刺された時に、宮は、うぐいすの恋にあいとどあくがれん、心しめつる春のあたりに、うぐいすの恋にあいとどあくがれん、心しめつる春のあたりに、千年も痛くなってます、と源氏へお言いになった。色もかも映るばかりにこの春は、花咲く宿を枯れずもあらなん。色もかも映るばかりにこの春は、花咲く宿を枯れずもあらなん。と、源氏は歌ってから、杯を塔の中将へ刺した。中将は杯を受けた後で、宰相の中将へ杯を回した。うぐいすのねぐらの枝もなびくまで、なお吹き通せ夜半の笛たけ。うぐいすのねぐらの枝もなびくまで、なお吹き通せ夜半の笛たけ。と、塔の中将は歌ったのである。心ありて風のよぐめる花の木に、とりあえぬまで吹きやよるべき。心ありて風のよぐめる花の木に、とりあえぬまで吹きやよるべき。少しひどいでしょうね。と宰相中将が言うと、みんな笑った。弁の少将が、霞田に月と花とを隔てずば、ねぐらの鳥もほころびなまし。霞田に月と花とを隔てずば、ねぐらの鳥もほころびなまし。と言った。長居のしたくなるところであるとお言いになった通りに、宮は明け方になってお帰りになるのであった。源氏は贈り物に、ニシンの富に作られてあった濃脂一両と、手の触れない薫香二粒を宮のお車へ乗せさせた。花の顔をえななる袖に移しても、事誤りと芋や咎めん。花の顔をえななる袖に移しても、事誤りといもやとがめん。宮がこうお歌いになったと聞いて、なんと言い訳をしようとご心配なのだね。と源氏は笑った。 お車はもう走り出そうとしていたのであったが、使いを追いつかせて、珍しとふるさと人も町ぞみに、花の2匹を着て帰る君。珍しとふるさと人も町ぞみに、花の2匹を着て帰る君。この上ないことだとご満足なさるでしょう。と現地がお伝えさせると、宮は苦笑をあそばされた。塔の中将や弁の少将などにも目立つほどの点灯でなく、細長とか小口にとかを源氏は送ったのであった。模擬の式を屋南西の町へ、源氏夫婦と姫君は午後8時に行った。中宮のおいでになる御殿の西の離れに式の儲けがされてあって、姫君の送し上げ役の正装の場合には、前髪を少しくくるのである。とじ、内侍の髪などもこちらへ来たのである。紫夫人もこのついでに中宮へお目にかかった。中宮付き、夫人付き、姫君付きの正装した女房の座っているのが、数も知れぬほどに見えた。もうつける式は12時に始まったのである。ほのかな日の光でご覧になったのであるが、姫君を美しく中宮はお召し召した。お愛しくださいますことを頼みいたしまして、失礼な姿もお前へ出させましたのです。尊貴なあなた様がかようなお世話をくださいますことなどは、礼もないことであろうと感激に堪えません。と源氏は申し上げていた。経験の少ない私が何も分からずにいたしておりますことに、そんなご挨拶をしてくださいましては、かえって困ります。と、ご謙遜して仰せられる中宮のご様子は、若々しくて愛嬌に富んでおいでになるのを見て、この美しい人たちは、みんな自身の一家族であるという幸福を源氏は感じた。明石が陰にいてこの晴れの式を見ることのできないことを悲しむ風であったのを哀れに思って、こちらへ呼ぼうかとも源氏は思ったのであるが、やはり外聞をはばかって実行はしなかった。こうした式についての記事は明文で書かれていてもうるさいものであるのを、自分などがだらしなく書いていってはかえってきれいな立派なことを壊してしまう結果になるのを恐れて、細かには記さない。東宮のご元服は29日にあった。もう立派な大人のようでいらせられたから、誰も令嬢たちを好機を入れたいしも思ったが、源氏がある自信を持って姫君を東宮へ奉ろうとしているのを知っては、兄弟だ、恐怖さのあるこの宮遣えば、かえって娘を不幸にすることではなかろうかと、左大臣、左大将などもまた躊躇していることを源氏は聞いて、それではお上へすまないことになる。宮遣えは多数のうちで、ただ少しのご愛嬌の差を競うのに意義があるのだ。貴族方の立派な姫君がお出にならないでは、こちらも張り合いのないことになる。と言って、姫君の宮遣いの時期を延ばした。たとえ娘を出すにしても、後のことにしようとしていた人たちはそれを聞いて、最初に左大臣が三女を東宮へ入れた。礼芸殿と呼ばれることになった。源氏の方は、昔の殿居所の機壺の室内装飾などを、直させることなどで慈悲が伸びているのを、東宮は待ち遠しくおぼし召すご様子であったから、4月に参ることに定めた。姫君の手道具類なども元からあるのにまた新しく作り添えて、源氏自身が形を考えたり図案をこしらえたりしては専門家の名人を集めて美術的な制作を命じていた。宗師の箱というようなものに入れる宗師で、いずれは製本もさせて書物になるようなものを源氏は選んでいた。 個人で、書道の方の大家と言われている人たちの書いたものも、源氏のところにはたくさんあった。